3月14日木曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。3月14日木曜日、今日はホワイトデーと。
そうですね、
髪切ったね。
そうだですよ。やっぱりここはバレンタイン目指して髪を切った飯田さんを見習って、私も髪を切ろうと思って昨日切ってきました。
傷に塩を塗るんじゃないよ。もともとあのちょっと短めではありましたけど、さらにスッキリした感じで、
はい、さらに短くして、ちょっとあの髪の毛の色も春らしくちょっと変えてっていう、
なんかメイクもちょっと変えました。
そうなんですよ。あ、さすが先輩、気づいてくれました。
やっぱりホワイトデーに向けてもう今日は大きな紙袋を用意してさあ来いと、
さあ来いと、もう待ち構えているぞと。そんなことないですよ。
そんなことないですか。
飯田さんと違いますよ。
いや、俺違うからね。本当に何度も傷口に塩を塗るんじゃないよ。、今日の産経新聞のですね、はい、あの一面のところにあるあの漫画のひなちゃんの日常を僕読むの実は楽しみにしていて、毎回読んでるんですが、今日はですね、ひなちゃんってちっちゃい女の子なんですが、お父さんが帰ってきて飴をもらってしょんぼりするという話で、バレンタインのお返しはちゃんとあるよって言って機嫌が治るというですね、そういうオチがついている漫画なんですけれども、あのやっぱりこう返しがこうやって、あ、飴玉かよみたいな、こあれあげたのに私飴玉みたいな、こういう気持ちっていうのは、このちっちゃい女の子がやるとコミカルに見えるんですが、
そうですね、
どうですか実際のところ、女性としてはそういう気持ちっていうのはあるものですか。
確かに小さかったらそうかもしれないです。そのチョコレートにかける思いっていうのが今よりも多分大きかったと思うんですよ、渡すっていうことに対して。
あ、特にあの子供の頃っていうのはね、
子供の頃っていうのは、なのでもらえないとあーってなってたと思うんですけど、
今はどうですか。
今はもうその感謝の気持ちの一環としてこうお渡しすることが私の中でのこう中心になっているので、そのお返し目当てで渡しているわけではないっていう部分だと、そんなだからといって落ち込むまではいかないかなっていう気がしますけども、
お返し目当てじゃないよっていうことになると、はい、まあ、あの上げた人とかを別に覚えてるようなもんでもないわけですよね。
覚えてますよ。
やっぱり
それは覚えてます。あの全員 あの手紙書くので。
手紙書いてたよね、そういうのね、はい、
そうなんですよ。
いや僕はあの 手紙とか一切書いてない
です。いいですよ。
一応あのさっき渡したんですけど、なんかだんだん不安になってくるよね。
いやいやい
や、やっぱりあのこう渡してそれ覚えてると、はい、そうすると帰ってこないよってやつは、ええ、まあ、それは当然こうブラックリスト入りするわけですか。
まあ、覚えてはいますよね。と思いながら、
私本当それが怖くて、一時期手帳にもらった人のこうリストを2月14日のうちに書いといて、これだって書かないとさ、会社の中でさ、これまた返す返さないの話になると、そうやって覚えてるわけでしょ。
そうですよね。
いや、3月から4月にかけてギスギスするなってたまにあったんだよね、そういうことが。
本当ですか。
いや、なんか別に冷たくなったなこの人みたい、そうだ俺は渡してなかったっけみたいなね。
大丈夫ですか今年は。
今年はほら、はい、あの2月14日の日に新業さんに言われて、あんた髪切ったでしょってすごく恥ずかしくなったんで、はい、午前中のうちに会社を出て取材に行ったんですよ、だからあんまりもらってないんで、あんまり返さなくていいんじゃないかなっていう、ね、漏れがあると大変なんですけどね。
ホワイトデーもホワイトデーで大変ですね。
大変なんだよこっちは、うん、1ヶ月も前のことなんか覚えてらんねえんだよ。なんつってね、だんだんまた汗が出てきましたが、3月14日木曜日、今日も元気にいきましょう。8時まで生放送です。飯田浩司の OK コージーアップ。さあ、最新ニュースピックアップいたします。長官各紙がスタジオに入ってきておりますけれども、今日はですね、一面が傾向があるなという感じなんですが、まず朝日新聞と産経新聞、結構対照的な論調の2つの新聞なんですが、今日の一面トップは同じ昨日の労働組合と、ね、経営側との交渉、その大手企業の春闘の集中回答日について、まあ、ベースアップが縮んでいるぞというところを取り上げているのが、産経と朝日です。まあ、あの官製春闘からの脱却なんてことは言われたんですが、おいおいと、ここであの労組は踏ん張って って、官製春闘だと言われた時と同じ額を引き出すんだったら話はわかるんですよ。ねえ、労組頑張ったなってことになるんですが、結局それでベアが縮んじゃったら何のための労組だと。官製春闘って批判してて、いや、あの春闘ってのは俺たちの労働者のものなんだっていうふうだったらもうちょっと頑張れよというふうにも思うんですけれどもね。まあなんかあのかなり、経営側に従順でいらっしゃるなと。まあそれが出世の道という会社もあるのかもしれないんですけれども、その辺はちょっと私よくわからないんですが、まあ経済の先行きだとかそういうことは後ほど今日のコメンテーター、明治大学准教授経済学者飯田康之さんに聞いていきたいと思います。それからアポ電強殺、これについてというのが東京都毎日新聞一面トップ、警視庁組織的背景を捜査していると、3人を逮捕したということです。まあ自宅にいるかどうか、そして現金があるかどうかとか、いろんなこう個人情報を引き出して、電話で、それを聞き出しておいて、そこから、犯行に及ぶと、まあ、いうことで、まあ、須田慎一郎さんとね、このニュース取り上げた時には、まあ、ある意味のオレオレ詐欺と言われた、その電話をかけてというね、ものの、これ実は発展系なんですよという話をされていましたけれども、まあこれについてが一面トップ、毎日と東京です。で、読売新聞は平成改元をめぐる文書、これがまあ大体公文書ってものは30年間の保管というものが公文書管理法に、載っているわけなんですけれども、それをその後どうするか、国立公文書館に移管するか、廃棄してしまうか、保存の延長か、いずれかを選ぶんですけれども、公開を先送りにしたと。まあ、なぜかというと、今まさに新しい元号、平成の次の元号の選定をしている真っ最中なんで、その影響を回避するためなんだということが言われております。まあ、これについてが読売の一面というところです。で、動いているところで言いますと、ブリグジット、イギリスの EU からの離脱について、まあこれ7時台にもまた取り上げていくわけですけれども、昨日はですね、メイ首相が EU と再交渉をして、で、持ってきたその協定案というもの、これを議会で採決に諮りましたけれども、結構多数で否決されてしまったと、100票以上の差がついたということでありました。で、これを受けて、じゃあ合意なき離脱、3月29日の期限にもう何にも合意がない状態で一気に EU を離脱してしまっていいんですかということを今日測って、でこれについては、いや合意なき離脱はまずいよということが出てきたと、今この段階まで来ました。でじゃあこの先についてなんですが、じゃ あ3月29日に離脱で合意なき離脱をこれ否決をしたんで、じゃあどうすんだと、まあ、これ延長しかないわけですけれども、具体的な選択肢としては、延長するかどうかっていうのは明日の議会で、これ採決をするということだそうです。で、まあ、これに先立って、このね、採決、今日行われた採決、合意なき離脱ってものはダメだということを受けて、与野党のトップが、まあ、質疑応答をしておりましたけれども、先ほどですね、いろいろ速報が入ってきているんですが、メイ首相も、いやそれだったら、私の作ってきたこう協定案はダメっていうし、かといってじゃ あ3月29日の期限に一気に離脱するのもダメっていうし、じゃあこうなったら選択肢としては、リスボン条約の50条というのが EU との中にあるんですけれども、このこれが何を書いてあるかっていうと、協定を EU から離脱するときの手続きを定めていると。で、まあ、そこにですね、離脱の延期についてっていうのは、まあ、これ具体的に書いてあるかっていうと書いてないんですけれども、全ての加盟国が同意すればこの期間が延長できると。一応ですね、離脱するよって手を挙げてから2年間の猶予があって、2年後に離脱するよと。だからその期限が今回、今年の3月29日と決まってるんですが、まあ、EU 加盟国全部の国が OK って言えば一応離脱は延期ができるということになってるんで、まあ、これを使うか、あるいはもう一回国民投票にかける以外に方法はなかろうと、して言っております。 これが何を意味するかっていうと、もうメイさんサジ投げちゃったってことなんですよね。メイさんにはこうある意味何のもはや、権限もないぞ、自分でそれも言っていると。で、一方の反対党の労働党のジェレミー・コービンという党首も、いやもうこうなったらリスボン条約50条で延期をするのはこれも不可欠だろうというふうに言っていて、ただ延期するにしてもまあ5月6月ぐらいまでだと。メイさんがもう一個指摘するしているのは、延期するのはいいですよと、ただ今年の6月に、EU の議会選挙がありますよと、これやるんですかと。 EU から離脱する国なのに、EU 議会に私たちは代表を送り込むつもりですかと。送り込まないんであれば、5月までがいっぱいいっぱいの期限だし、6月以上伸ばしちゃって EU の議会選をやるんであれば、その EU 議員の任期までは私たち残るってことですよね、ということを逆に突きつけるというのを今まさに足元というかですね、イギリスでは今夜にかかるところですけれども、議会で議論をしている最中と。いずれにせよグズグズだなというところなんですが、まあ経済に対する影響などいろいろ懸念もされております。後ほど7時台にこれも飯田康之さんに伺っていこうと思っております。ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。今朝のモーニングライフアップは、新たな職業体験のサービスを行っている会社として注目されている、はい、お仕事旅行者を取り上げます。
そうなんです。さまざまな職業の面白さや仕組みを学べる施設は、ね、子どもたちにも人気ですよね。
いろんなものになりきれるから ね、ちゃんと制服も着てさ、
そんなですね、お仕事体験を大人も楽しむことができるというサービスが増えてきてるんですよ。
いいじゃないですか。
いいですよね。
あれになってたら俺今頃どうなってんだろうなとかね。
あ、考えたりしますよね。
思うよね。
ふと
ね。
その中でも代表的なのが、お仕事旅行者というところなんですが、うん、ここはですね、2011年に設立して以来、およそ2万人以上が登録しておりまして、そのニーズというのは年々広がってきています。特徴は、まるで旅をしているかのように全国各地に行って、で魅力的な職業を体験できるというもので、職業の種類はおよそ150種類以上。
すごいね。
そうなんですよ、その中から好きな仕事を選択して1日もしくは、数日間体験するというふうになっております。
へ
ー。例えばですね、奥多摩の自然をガイド目線で満喫、ネイチャーガイドになる旅、
ほ
ーですとか、今も変わらぬ手織仕事、西陣織職人になる旅、これ京都で行われているんですね。
へえ、西陣織の職人さん、
すごいですよね。
すごいね。
実際にその道のプロから教えていただいて、かつ自分も体験できるというのがね。
なるほどね。
贅沢ですよね。
これ今ホームページ開けてるんですけど、すごいね。やっぱ150種類以上、すごいわ、いっぱいあるね。
うわ、本当ですね。
これすごいな。毎日が祭り、見習い神主になって神道の基本を収める神奈川。へー、
私は、
何ですか？
イルカトレーナーになる旅。
イルカのトレーナー？
はい。
は
あ。私、幼稚園、小学生ぐらいの時も、イルカの調教師さんになるのがもうずっと夢だったんですよね。
そうなんだ。
そうなんですよ。
へえ。
あとは、これもいいな。スパイスコーディネーターになる旅。
女の子そういうの好きだよね。
何かこう、カレーをもっとこう、細かく作りたいというか、味にこだわって
カレー粉じゃなくてみたいなやつでしょ。
もうスパイスを組み合わせて作ってみたい。
ターメリックとかなんとかとか、
そうそうそう、
ガラムマサラとかみたいなね。
あ、私バイオリン職人になる旅。
ほう、すごいね。でもそういうのも体験させてくれるんだね。
すごいですよね。一つのお仕事体験につき人数は数名から10人ぐらいになるそうなんですが、費用は旅行先にもよりますが、1回数千円から1万円台が中心となっています。受講資格は特にありません。
なるほど。
実際に体験してみることで、普段の仕事では気づけないことに気づいたり、新たな実感共感が得られると評判になっています。
これさ、結構その密着だったりとか、本当に本職の人についてやるっていうのは、体験用のコース用意してますとかじゃないわけだよね。
そうですよね。
そこがすごいね。
ねえ、確かに。 ちなみにですね、過去には旅行者と旅行先双方が合意してそのまま就職するというふうな例も数多くあったんですって。2017年からは体験後に就職することを前提としたお試し転職というサービスも開始してるんですって。
ほ
ー、しかも実際に体験することで例えばこう自分に向いているか向いてないかっていうのも分かりますよね。
職場の雰囲気とかね。
そう、事前に分かりますからね。
あー、確かに。
自分の価値観を高める方法として、または新たな旅の提案や人生を豊かにする方法としてお仕事体験生きてくるかもしれません。今日のモーニングライフアップは新たな大人の職業体験サービス、お仕事旅行者を取り上げました。
3月14日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。イギリス議会 EU からの合意なき離脱を事実上否決。イギリスのメイ首相が EU との再協議で合意した離脱協定案がイギリス議会で反対多数で否決されたことを受けまして、先ほどイギリス下院では合意なき離脱について採決が行われました。事実上の否決となっております。これによりまして議会は離脱日の延期の是非を問う採決を日本時間明日15日未明に行う予定です。離脱期限の延期が決まりますと、それはそれでまた EU と話し合わなきゃなんない、はい、
まあそうですね、
いうことになります。
でもこれイギリス非常にまあねじれ状態になっていまして、
はい、
まずあの協定案を12日否決と。じゃあ合意せずに離脱するのか、
はい、
という採決に対してこれも否決と。
これも否決。
じゃあどうしろっていうんだっていうことで今度は離脱の延期を採決するわけなんですけれども、
はい、
まあ、一応見込みとしてはこれさすがに可決されるだろうと、つまりはイギリス議会の主な体制の意見というのは今の協定改定案だと受け入れられない、なぜかというとこれ非常に複雑な話なんですが、アイルランドとの国境線の問題というのがあります、
はい、
イギリスの地図をなんとなく頭に思い浮かべていただければと思うんですけれども、いわゆるグレートブリテン島だけがイギリス本土じゃないわけですよね。北アイルランドを含んでいる、
はい、
じゃあこの北アイルランドとEU 加盟のアイルランド間の国境はどうするんですかと、
はい、
で、そこを勘案して、いわゆる関税に関するルール、貿易に関するルールを一部 EU ルールを残して、まあ、離脱ということで、これは本当の離脱ではないというふうに、はい、強行離脱派はまあ反論してるわけなんですけれども、
はい、
これがなかなかですね激しい論争、これ日本でもよく見かけることなんですけれども、もともとイギリスってなんで EU 離脱したいんでしたっけと。これって、いわゆる移民、はい、外国人移民労働者の受け入れを制限したいからだったわけですよね。だったら関税同盟とか、
はい、そうですね、
本来はちょっと違う話題なのに、お互いがもうフルパワーで批判をし合ってしまった結果
はい、
争点が何かずれてきてるんじゃないかと。
もうみんな引くに引けなくなっちゃった。
引くに引けなくなっちゃったと、
で、
さらにまあ野党側はこれはもう当然ジェレミー・コービン、まあ、人民のための量的緩和という言葉で、はい、有名な方ですけれども、もう当然解散総選挙すべきなんだってなっちゃって、もうわけがわからないわけですよね。で、やはりですね EU 側としてもですね非常に強硬な発言は繰り返してはいるんですが、本当の合意なき離脱はまずいなとは感じてると思うんですよ。なのでこれ、まあ、今日さすがに可決、これ政治のわからないところですし、私イギリス政治全く専門ではないので、今回もですねそもそも協定案の否決、合意なき離脱の否決において与党からの造反大量に出てます、
はい、そうでしたね。
これ離脱の延期自体について、まあ可決できないとなるとですね、
いや本当そうですよね、
瞑
想に瞑想を重ねた挙句に、
そうで、そもそもお前はどうしたいんだっ いやそうですという話になる、ええ、で、これがですね、代表制民主主義、の難しいところなのかもしれないですね。これ直接民主主義っていうか直接投票だともっとなんですけれども、はい、賛成反対じゃない考え方っていうのを持ってる人が一定数いる、うん、はい、だから A or not A、うん、っていう風に排中率って言いますけれども、はい、成り立ってなかったりする、うん、そういった中で、今後、とにかく、次の離脱延期が可決されたらとりあえず6月までは猶予、はい、ということになります。
うん、その先がね
なかなか見えないところです。実際、各世界の企業、日本企業を特にホンダが、話題になりましたけれども、イギリスからの撤退というのを検討し始めている状況ですので、うん、早く、もともとは移民の話だったでしょうと、
うんうんうん、そこに助かると、
そこが落ち着けば他は譲れるはずだよっていうのをやはり渦中にいると、主張しにくい状況になってるのかもしれないですね。
うん、まずはイギリスの EU 離脱についてでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。参議院予算委員会、社会保障などをめぐり与野党論戦。参議院予算委員会では昨日、社会保障などをテーマに集中審議が行われました。予算案の成立に向け着実に審議を進めたい与党に対し、野党側は年金制度のあり方や財政健全化策などを安倍総理に質しました。プライマリーバランスと呼ばれるもの、入りのある意味国の財布の中で入りのお金と出るお金というのを、はい、とりあえず国債費を除いて、バランスさせるというものですけれどもね、
何かねこのプライマリーバランス論というのをねじれていまして、はい、このプライマリーバランス云々よりも実は重要な数字っていうのがいくつかあるんですね。その一つが、失礼、国の、累積の、はい、借り入れの残高である国債残高、政府の国債の残高と GDP の割合、これを家計とか企業に例えるならば収入と借り入れ金の比ですよね、これさえ安定していればですね、財政ってそんなに問題ないんですね。で、さらにもう一つ、日本の財政が厳しいのはなぜかって言ったら、基本的に社会保障が大きな理由です。実際のところをみんながなぜかやりたまに挙げてしまった行政の無駄とか、公共事業がとか、防衛予算がとかっていう、こういった部分についてはすでにですね、日本十分維持可能な財政水準になってます、社会保障だけなんです。そしてこの社会保障の場合は毎年毎年しっかり黒字と言いますかバランスしている必要もないんですね。なぜかというと、社会保障って年齢構成によってたくさん出てっちゃったり、または出が少なかったりする、直近で、というか、ここしばらくの流れで言いますと、いわゆる団塊の世代の方がご健在の間はどうしても出が多くなります。
その分人の数が多いわけですもんね。
でその後少し楽になります。そして次は1970年代生まれ、いわゆる団塊ジュニア世代が、受給側に回った時、つまりは年金を受け取るとか医療費をたくさん使うとか、になった時またギュッと苦しくなります。で、この方々というか、私がまさにそうですけれども、私75年生まれですが、その世代が、退出した、あとまた少し楽になります。でその後はこういったボリュームゾーンといいますか、1世代だけ特別に多いという世代なくゆっくり減っていきますので、調整は比較的楽になるだろうというふうに言われているわけなんですが、そうすると毎年毎年のプライマリーバランスがどうのっていうよりは、長い目で見て社会保障の制度というのがバランスしてますか、これが一番重要なんですね。はっきりと 言い切ってしまうとまた怒られるんですけれども、うん、あえて言うならば年金はほぼここ数年間の改革で、うん、出口が見えました。
お、
これあの お勤めの方などでですね、定期昇給してる割になんか手取りが増えてないな、いや減ったっていう方いらっしゃるんじゃないでしょうか。
うんうんうん、
2013年以降ですね、社会保障その中で年金の改革はかなり進みまして、
はい、
年金についてはいわゆる長期的なバランスの出口が見えた感じです。うん、この次に問題にしていくことになるのが医療保険と介護保険なんですね。
あ、
これについても例えば1975年生まれが、
ええ、
おぎゃーと生まれてから、
うん、
まあ、最後亡くなるまで、つまり75年生まれがいなくなった時点で、
ええ、
1975年生まれ全体でバランスできてればいいんです。
うーん、
中にはね、はい、まあ、健康を害されて医療費たくさん使われる方いらっしゃると、はい、
うん、
また、それは自体はめでたいことなんですけど、めちゃくちゃ長生き116歳まで、
ギネスブックに載りますと、
そう、うん、なった方はそれはもちろん年金たくさん受け取るわけです、それを世代で全部プールしたら、
はい、
あ、ちょうどちょんちょんになりましたよと、
お、
そういったまあ変化っていうのが、はい、達成できるかどうか、
うん、
これは年金はほぼできつつあると、
はい、
医療と介護保険について、これをどうやって落ち着かせていくのかっていうのが課題であって、ある年のプライマリーバランス云々っていうのは、
はい、
うん、そこまで、トップのプライオリティがあるテーマではなくなってるわけですよね。
うん、
だからこそ、そしてもう一つは海外の景気が不安定な時点で消費増税についてはちょっと慎重さっていうのを取り戻さなきゃいけない、
はい、
まあ、軽減税率の問題、そして、うん、まあ、昨日もですねプレミアム商品券云々ってありましたけど、
はい、やり取りもあったようですね、うん、
これはですね、うん、プレミアム商品券の趣旨に対して、
はい、
一時的な駆け込み需要とその反動源を鳴らすんだと、消費増税の問題ってそこじゃないんだよと、
駆け込み需要じゃない、
その反動源じゃない、実際にもう例えば 3% 増税すると、
はい、
それに対して賃金の上昇がぬるいと、うん、まあ、3% 消費減るんですよと、
うんうんうんうん、
だって皆さん、お小遣い制の方特にですね、消費税が上がったから、
はい、
お小遣いがベアしたっていうベースアップしたって方いないと思うんですよ。
確かにそうですね、3% 上げてとかないですね、
ないですね、
うん、
そうしますと実際 3% 上がったら 3% 減っちゃうんですよね、消費が。
うん、
今回も単純な理屈です、 2% 消費税上がったら 2% 減ると思います、
はい、
消費が。そのインパクトっていうのが、まあ、どのぐらいなものになるか、
はい、
大体まあ7兆円、直接で7兆円、波及効果で10兆円っていうのは僕の予想ですけれども、それを埋めるだけの、
はい、
ちゃんとまあ、財政上のサポートできてますかっていうのがポイントなんですよね。
さあ、そして続いてこちらのニュースです。統計不正問題の雇用保険修正金額を76万人に支給へ。毎月勤労統計の調査で雇用保険などに過少支給が発生した問題を受け、厚生労働省は雇用保険について修正した金額での支給を18日から始めると発表しました。主に現在受給している人が対象で、厚生労働省の推計では76万人に及びます。まあ、これ数字というか頭数を出すと76万人という数字が出てくるんですが、はい、
これ一人当たりに直すと、
はい、
どの程度なんだろうっていう、まあ、人によっても数千円っていう人も、
はい、
まあ、千数百円っていう人も出るんじゃないかっていう、
千数百円、うん、
で、まあ、厚生労働省来週あたりからですね、ホームページで計算ツール用意して、まあ、申請受け付けますよというふうに言ってるんですけれども、
はい、
むしろですね、この統計不正問題、なぜか統計の粉飾じゃないかっていうふうに言われて、まあ、変な広がりを見せてしまったんですけれども、
はい、
この問題むしろですね、 官僚の中だけの世界だと、ミスをいかにしてみんなでかばい合ってしまうのかっていうのを示した大きなポイントでもあると思うんですね、
はい、
これ気づくタイミング、まあ、2004年頃からか、行われた不正なんですけれども、何回も気づくタイミングがあったわけですよ、
はい、
そのためになんとか小手先の方法でカバーしてきて、さらに2018年もいよいよ基準替えなので、そこで何か新しいアクションを起こして過去の改定数値間違えてましたよっていうふうに出せればよかったのに、
はい、
そこもですね、いや統計に不連続性が生じたのはいきなり雇用者数とか賃金の数字がジャンプしたんですね、
はい、
いやこれは基準替えをしたためでとかって、下手な言い訳に言い訳に言い訳を重ねてしまったと、
はい、
この問題点っていうのは大きいですし、じゃあどうしたらいいのかって言ったら、うん、これ統計を扱う官庁が、
はい、
いわゆるこういうふうに業務の中で取っているものを業務統計と言います。例えば一番有名なのは税関の統計ですよね。
あ、なるほど。
これ税の管理をする、つまり関税とか、国境を越えた、物の出入りを調べるときに必然的にできちゃう統計なんです。
はい、
また今回の雇用統計のように、まあ、いわゆる雇用保険を払う上で必要だから取っける統計、っていう業務統計とは別に独立の統計省、統計庁を設けて、
はい、
純粋に統計のための統計を取る、
うん、
こういった部局を設けると2つの数値が食い違ったら、はい、どっちかが何かまずいことが起きている、また間違えてるってことが分かる、うんうんうん、そういったシステムを設けていく、だからそういった議論につなげていくべきですし、ぜひ野党もですね、独立の統計省、統計庁を作るべきであるっていうふうに主張してほしいですよね。
今総務省の中に統計局というものがあるけど、まあそう
ですね、ま
あ、ある意味それを切り出すなりなんなりとか、
そうですね、そこも独自の統計一部でしか取っていませんので、同じ統計を2種類の系統で走らせることが重要だと思います。
この時間、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。以上、おはようニュースネットワークでした。7時26分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。ボーイング737 MAX。 アメリカのトランプ大統領はアフリカエチオピアで起きた旅客機の墜落事故を受け、13日、ボーイング737 MAX と同じ型の機体について運航を停止するよう指示したことが明らかになりました。これ新たな証拠が出てきたと、この FAA ですね、アメリカ連邦航空局が明らかにしております。新たな証拠、一体何なんだというのが出てきてないんでしょうね。
そうですよね、中身がわからないと何とも言えないんですけれども、このボーイング737 MAX、 どういう機体かというと、
はい、
積数にして、うん、まあ、この MAX8 で160から200ぐらい、
はい、事故を起こしたのと同じ機体ですね。
そうですね、
マックス8
ですから、このサイズですと日本国内だと、はい、例えば離島便とか、
うんうんうんうん、
あとはそこまで乗客が多くない便に使われる、まあ、中型機っていうやつですよね、はい、
通路1本で3席3席みたいな感じですね。
そうそうそうそうですね。で、まあ、ちょうどサイズ感、特に国内航空便とかに合うサイズ感なので、
はい、
まあ、エアバスの新鋭機を入れるか、
う
ん、はい、737 MAX を入れるかっていうのは、はい、大抵各、まあ、航空会社、まあ、2択だったわけですよね、
うん、
で、日本ですと ANA と、うん、JTA トランスオーシャン航空が、はい、納入予定だったと。
まだ実際には入ってないんですね。
入ってない状態だった、うん、そこでの事故なんですけれども、実際これ2017年の、
はい、
まあ半ばが初運用ですよね、
うん、
でまだ2年経ってないのに、
はい、
しかも最新鋭機なのにトラブルが続いてる、しかもの墜落が複数回起きてるっていうのが非常に、まあ、
そうですね、
不思議で、何があったんだと、で、各国世界的にもですね、まあ、運航の一時停止とか、
はい、
あとは自国への離発着を認めないぞという動きが強まって、うん、でいよいよ、
はい、
まあ、 まあ、何らかの証拠が見えたというふうに言われてるんですけれども、うん、航空機事故怖いんですよね、うん、で確かにですね皆さん多くの方もご存知かもしれませんが、さまざまな乗り物でいうと自動車、
はい、
自転車、うん、等々の中で死亡の確率が最も低いのが、飛行機であることは確かです、
はい、統計で見れば
もう統計的には飛行機極めて安全なんですけれども、うん、その一方で一回事故が起きると、
はい、
亡くなる人の人数の数が非常に多いと、う
ん、はい、
で、そしてさらに言うと、まあ、自動車や自転車と違って自分で何か特に乗客ですと、うん、防衛できない、うん、その怖さっていうのはどうしても残ってしまう、はい、だからこそですねどうやってこれ、この後まあ、防止であったり問題の究明をしていくのか、はい、私自身はまあこの航空機の中のことは全く分かりませんけれども、どういう体制があり得るのかっていうのを考えていく必要あると思うんですよね、
はい、うん、まあ、この737という機体これ737そのものはもうあの1960年代70年代からこれ作られている機体で、ただ今までのものとこの MAX っていうシリーズはほぼ別物と思った方がいいぐらい違うんですね。
そうですね、あの一番たくさん最近ですと運行されてるのは737-800かな、
はい、日本でもね800はいっぱい入ってます、
いっぱい入ってますが、もうあれと 737MAX はほとんど関係がない機体ですので、その意味ではあのいわゆる800に何か問題が生じたわけじゃない、
わけじゃないという。
で、日系の航空会社だとまだ 737MAX シリーズは運用されていない、うん、はい、っていう点は、十分注意が必要だと思います。
今報じられているところですと、まあ、可能性として報じられているのは、機体のこう上がっていく角度を、なんか検知するセンサーに不具合があったじゃないか、でそうするとパイロットが指示した、動作とコンピューターが自動で検出した操作っていうのが相反するものになってしまう可能性があるという話が少し言われてますね。
そうですね、何よりもコンピューターのプログラミングであったりまたは AI もそういうところがあるんですけれども、
はい、
全ての動作全ての可能性っていうのを全ての組み合わせで調査するっていうのはこれ不可能なんですよね。ほとんど無限と言っていい組み合わせ、例えば、パイロットがこう指示した時に風がこう吹いててこうなった時に、いわゆる自動運転であったり、運行支援システムがどう反応するのかっていうのを、はい、全て検査できるわけではないんですけれども、うん、そういった中で思ってなかった動きをしてしまうっていうことは十分あり得るんだとは思うんです、
うん、
ただ通常そういったまあ、齟齬が生じても墜落に至るという、
はい、
ところまで行く例ってのは本来は少ないので、うん、何か複数の問題がある可能性ってのも否定できないかもしれないですね、
う
ん、
まあ、フライトレコーダーであるとかボイスレコーダーもまだ解析はこれからというところであります、うん、今日のキーワードボーイング737MAX でした。時刻は7時44分になるところです。沖縄日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。飯田さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ今年の春闘集中回答前年割れ相次ぐ。今年の春闘は昨日集中回答日を迎え、自動車や電機などの大手企業で基本給を底上げするベア、ベースアップが低調にとどまり、賃上げも去年に比べ低い水準となりました。まあ、このベアについてっていうのはね、いろいろメールやツイッターもすでにいただいておりまして、はい、江東区男性、某物流会社に勤めているものです、
はい、
自動車業界や電気業界に比べて今年は賃上げ3倍になりました。
ほほほ、
これを機に人手不足が解消されると嬉しいですと、それからですね、こちら困った時のカラス口さん、ニュースを聞けば大手の春闘で要求額が下がったり、かたや景気は上がってるなんて言ってる人がいたりと、なんだか聞いててよくわかんないですね、うん、上がってるんだか下がってるんだか、朝の血圧じゃないんだからこんな状況下で消費税の増税は勘弁してほしいですね、うん、と最後は血圧が上がる感じ、
はい、
怒ってらっしゃいますが、
いや、まさに、まあ、 業界によって明暗分かれてるというのから見て分かる通り、はい、外需依存型または外需の、うん、まあ、重要度が高い産業は今回はベアすんのかなり難しいんですよ。よくですね米中間貿易摩擦がというふうに言われること多いんですけれども、それ以前の問題として、うん、まず中国は高度成長局面が完全に終わりました。
はい、
でこれはまあどの国でも必ず経験するんですよ。ぎゅーっと成長して、はい、人口構成が、うん、まあ地方部農村部から都市部沿岸部にギュッと出てきて、
はい、
それが一段落すると成長はガツンと落ちる、うん、もう日本も、はい、韓国も台湾もずっと全部新興国かつての新興国が経験してきたことです、
はい、
そしてアメリカ、うん、今度アメリカはずっと私この番組でも言ってるように雇用統計を見ろと、
はい、
給料は伸びてる一方でアメリカ等々業界によっては雇用者数、雇われてる頭数、純減つまり減ってるところまで出始めてるんですね。
お
これ特徴的で、はい、完全にアメリカ労働者の奪い合いで賃金上昇ラリーに入ったと、そうすると今度は、はい、企業の利益が削られますから、それはもう景気は弱含みですよ、
はい、
外需弱いに決まってるんです。その中で、はい、日本今年何を大切にしなきゃならないかって言ったらそれは内需でしょうと。
外に頼れないんだったら中と。
そうない、外需がここまで不確実なんだから、はい、内需だけは確実にカウントできるようにしないといけない。で実際まあまあ比較的まだ好調維持してるんじゃないかって言われてる業界、特に賃金上昇状況でいうと内需系がやっぱ多いんですよね。
今物流の、ね、方のメールご紹介しましたが、うん、まさにこれは内需。
そうう
ん、
で、消費税ってこの内需を根本からぶち壊してやろうっていう政策なんですよ、
は
い、
な
んで今やると、
なんで今やると、
そう、うん、緊急事態宣言でも良いので、はい、延期が筋だと思います、でそれが不可能であれば、
はい、
むしろですね、税収よりも大きな規模の経済対策やりましょうよと、
うん、
だって、まあ、税収はいつかその追加の措置っていうのを例えば、まあ、十数兆円規模で経済対策して、はい、それを数兆円ずつ削って5年間かけて吸収していきましょうよと。
うん、
そうしないと、はい、もう正直本当に内需だけが頼りなんです今年は。ここで何と言いますか、ようやくデフレではない、デフレ脱却とまでは私思わないんですけれども、デフレではないと言える状況が揃ったと、
はい、
財政も毎年どんどん改善していると、
うん、
雇用情勢もまあいいと、
はい、
景気はまあ悪い、今とんでもなく悪いっていう人はあんまりいないと、いいって人もいないですけれども、
はい、
この状況維持するの、うん、最優先じゃないですかと。だって考えてみてください、皆さん景気なんて大して良くないと、
はい、
景気は幻だ、まあ、その実感は全く
実感がないというのもね、うん、分かりますか、
分かります、うん、だけれども実感がない程度の回復で、
はい、
社会保障とか雇用とかこんなに良くなるんですよと、
うんうんうんうん、
だったらこれをどうやって長持ちさせるか、
はい、
でその中で何かチャンスを見てもう一段階上の景気を目指すか、
うんうん、
っていう風にしておかなければならないのに、
はい、
それを足元から崩してしまう、こんな話を私は2013年にもたくさんしてた気がするんですよね。
そうなんですよね。なんかもうこういわゆる経済の評論家だとかエコノミストみたいな人って、うん、こぞってあの時影響は警備警備って言いまくってたじゃないですか。
そうそうそう、ちょっとですね、だって普通考えて 3% 手取り額減って警備ってってのはあんまないと思うよと、
うんうんうん、
で、さらに言うとおそらく読みとしてはですね、はい、もっと賃上げのタイミングが早いって踏んでたんですよね多くのエコノミスト。これは実は私もそうなんですけれども、
はい、
特にまあ40代50代女性そして60代男性がこんなに働く意思があって、
はい、
かつ企業が雇いたいと思う特に能力がある、これちょっと60代の方に失礼なんですけども、多くのエコノミストは60代の能力を低く見積もりすぎてた。
ああ、なるほど。 もう引退されたらそんなにこうガツガツ働く感じじゃないだろうと思ってたら、
さらに言うと、
結構バリバリやると。
さらに言うと企業側がそうそう雇わないだろうと思ってたら、よく言われるのは今は20代よりも60代の方が生産性が高いって言われてるんですよね。
ほう、それは経験から来る、
そうですそうです、
スキルがあるということ
で。で今って各業界そこまで体力が一番のプライオリティがある能力じゃなくなってるので、そうすると全く経験がない20代だけど体力だけありますと、はい、一方で体力はさすがにね、はい、いろいろなくなってきてるけど経験だけはありますっていうのを比べた時に、結構少なからぬ業種で60代の方がいいっていう選択を考えてる方多いんですよね。だけど、まあ、20代今のうちにちゃんと育てておかないと、はい、一番生産性が高い30代40代50代がいなくなっちゃうので、はい、まあ、言葉悪いんですけどある程度しょうがない将来性を買って雇ってますっていうケースが少なくないようです、
はい、まあその辺ね、新卒の就職率は非常に良くなってきているとか、まあ、ある意味のこの景気の拡大の恩恵を一番受けてるのは若い世代でもあるわけ で、うんうん、
で、
ね、
でこの程度でこんなにいいんですよと、
はい、
ですからそれをなんとかこかさないようにしないといけない。それが一番最優先なんじゃないんですかね。
うん、春闘集中回答から足元の景気そして見通しとお話しいただきました。このコーナーも含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページをご覧ください。
時刻は7時52分です。
あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。経済についてって結構メールいただくんですが、はい、こちらお名前ないんですけれども日本の景気という件名でメールをいただきました。先日に経済景気動向指数の低下が発表されました。このまま消費増税はあるんでしょうか。うん、1指数3ヶ月連続の低下、うん、なのに税金は上がるってのは無茶なんじゃないですかねと。ここのところ指数はちょっと弱含みとか悪くなりつつありますね。うん、
私は今回の景気拡大は、はい、そろそろ終了だと思っています。
終了
で、ただですね、景気拡大の後に来る景気後退っていうのは、うん、期間でいうと1年程度で、はい、終わるケースっていうのも少なくないんですね。だからこそ必ず景気って上がったら一回ちょっと調整局面ってあるものなんです。
はい、
調整局面入りは避けがたい、
うん、
でその調整局面を本格的な景気後退長期にわたる経済停滞にするか、
はい、
それとまあ1年ぐらいはね、
うん、力を貯めるみたいな感じ
ですか。そうだって5年間景気拡大したんですよ。1年ぐらいちょっと調整するでしょうっていう程度にも、保てるかっていうのは一重に政策なんですよね。は
い、しかし具合が悪いのがその大体その、まあ、調整局面入ったのが、まあ、早い人だと去年の秋ぐらいからだっていうふうに言う向きがあります。うんうん、そうすると飯田さん言った1年がちょうど終わるところの19年10月に消費増税が待ってると。
そうそう、そろそろ
ここで突き落とすぞ
って、そろそろ調整が終わると思ったらもう一段階もう悪化させてやろうっていう政策をやるわけですから何の覚悟なのかわけが分かんないんですよ。
それをなんかね痛みに耐えてだなんだみたいなことで精神論で片付けるとか。
いやですから現政権、はい、安倍政権もですねなんで支持率がこんなに底堅いのか分かってるのかと
分かってるのかとねえ政権取った最初は経済が一番だって言ってたじゃん。
そうなんです。で実際経済いいと思ってる人少ないけどすげえ悪いってわけでもないのでこの適温なぬるさっていうのが底堅い支持の、はい一番の力なんですよと。それなくなったら、
はい、
というか、まあ、これまで各政権短命だったのってそれが理由ですよね。
まあ景気がね、リーマンショック前後悪くなったところから短命政権がどんどんどんどんってできた。
そうなんです、そうなんです。ですからここはですね経済最優先だっていうことをそれを再確認したらいいんじゃないんでしょうか。
たくさんのメールツイッターいただきました。どうもありがとうございました。